にお願いします。
それでは、今日のところです。アブラハムにはいろいろな性質っていうものが読むことができます。ずっと以前にはですね、アブラハムは大いなる戦士、戦う人ですね、ウォリアーですが、戦士としてのアブラハムということもですね、14節章には書いてあったわけですね。たくさんの王たちが連合して、攻めてきたと。それをアブラハムはですね、300人余りの人々を召集して、それでもってはるか遠いところまでですね、ずっと追跡して、そして奪い取られたものをもう一度取り返すこともできたと。そういう戦士として戦う人としての性質も書いてあったということはわかりますね。それから、16章ではですね、自分の奥さんが子供が生まれないものだから、その奥さんが奴隷の女であるハガルをですね、アブラハムに与えた。そういった非常に面倒な女の人同士の争いが起こったためにですね、アブラハムは奥さんのサライが言うのに負けてですね、ハガイを追い出してしまう。これなんか全くですね、普通の人と同じですね。二人の、昔はそういう奥さんも二人おっても、まあ別にどっちことはなかった。で、喧嘩したから一人をですね、イーブンに負けて、もう砂漠に、まあ、掘り出す。そういうふうなとても信仰の人と思えないような弱さも思っていたということがはっきりと書いてあるわけですね。で、それからこの出発点には神様の声を聞いてですね、で、遠いところまで全く知らない場所まで神様の声に従って出発していく。すべてのものを捨ててですね、そうして神様の言葉に従っていくというふうな非常な信仰的な決断に満ちた人だというようなところも書いてあるわけです。それにいろいろとですね、多様な姿というものがあるわけです。信仰の人だからといってですね、全部何でもできるということは決して言ってない。非常な弱さもあるということをそのまま書いてあったわけですね。で、今日のところはまたアブラハムのまた別のそういう側面が書いてあるわけです。で、ここは非常にですね、珍しい内容なんです。神様が三人の人、人間の姿をして現れるということは、他ではほとんど見られないわけなんです。これは昔の神話ですね。ギリシャの神話なんかであると、神が天から見てですね、地上に降りてきて、そして綺麗な女の人があるからその人を連れて行くとか、そういうふうな類のことがあって、よく出てくるわけです。日本の場合でもですね、大国主の御事とか昔に出てくる神々、みんな人間とはないですね。ほとんどどこの国でもですね、神様といっても人間と同じようなもの、性質にも嘘を言ったり騙したり、日本の古事記にもたくさん書いてありますけれども、全く人間と変わりない。姿も人間の形。日本では徳川家康とか豊臣秀吉とか明治天皇とかただの人間まで神様として拝んだり祀ったりするようなところも平気でなされてるぐらいですね。そのぐらいですね、すべての他の世界では人間を神と同じようにして表したり取り扱うことが至るところでこれが普通なんです。けど聖書ではですね、神様が人間の形をしてそのまま現れるいうことは、これほとんどないわけです。旧約聖書でほとんどないですね。注意深くですね、そういうふうな表現を避けておるわけです。神様は全然人間とは別の方であるから、目には見えない。そして、雲に包まれている。とかですね、そういうふうな形で書いてありますね。で、イザヤというですね、有名な預言者が神様を啓示の中から見た。 時でもですね、神様のその顔が見えたと言わないでで、裾がずっと広がっている。神様の言えば服のです。裾が広がっているのを見たと。そういうような、非常にこう、覆い隠すような表現で書いてあるぐらいなんですね。ところが、ここのところは、三人の人なんです。そして、主が現れたってあるのに、二節見たら三人の人になってます。これはもう、そういう意味で非常に特別な箇所なんですね。非常にこれは、非常にこの古い伝承であるということが、こういうところからでも分かって、もっと後の時代にはそういうふうに現れない。モーセにしても、ダビデにしても、エレミア、エジェキエルにしてもですね、神様は人と同じ姿をしてきましたということは全く書いてないわけです。ここでですね、細かな描写がしてありますね。マムレという場所、これは、エルサレムの南方ですね、エルサレムの南の方にある地域の名前なんですけど、木の名前まで、カシの木のところでアブラハムに会われた。それか暑かった。それか真昼だった。時間とか気温とか場所の名前とか、あった木の名前とか、そしてテントのところで座っていたとかいうふうに、非常に細かく書く。これは創世記はいろいろな、いわば資料からですね、最終的に集められて書かれてあるところがありますが、これヤハウェン展というんですね。このヤハウェン展の特徴でもあるわけです。他に、新明記資料とか、非常に古い文書ですから、何種類かのいろいろなものがですね、古くから伝えられたもの、神様の啓示を受けた人が書き続けていたものが、最終的に今の形になるまで編纂して集められたんですね。例えば、イエス様の語ったことでも、特に4人の人、マタイ、マルコ、ルカイなどと、まあ、そういう名前が挙げられて、4人の人が集めたものがそれぞれ別々の人が書いてある。それが集まっているわけです。4つの文書。そしてさらに、このマルコはまだ名もわからない別の資料も使われたということ。使っても自分が知らなかったとか集めて書いたということもあります。そういうふうに、それぞれ昔からですね、こういうふうに書かれたものは、いろいろな人が書いたものがあったんですね。神から霊感を受けた人から書いた。でそれを最終的には今の形に編纂されたところがあります。その中で、ヤハウェ資料っていうものはですね、こういうふうに非常に生き生きとですね、書くところは特徴あるわけです。神明記資料っていうのは非常に荘厳に厳粛に書くと。はじめに神は天地を作られたという形でですね、厳粛な形で書き始めるわけですね。で、光や、こうして光があったんです。で、そこには、神がただ言われた。けれども、二章にはですね、主なり神が天と地を作られたとき、地上にまだ野の木も何もなかった。水は地下から、地上から湧き溢れてきた。どうこうとかですね。で、蛇の例えとか、それから、神が歩く音が聞こえたのがあったんですね。二章に。いや、三章に。神が歩く、この足音が聞こえたいう歌詞は、聖書でもたった一箇所なんです。で、それもこのヤハウェ展なんです。ヤハウェ資料はそういうふうに、神様を生き生きと描く。細かなとこまで描く。そういう、まあ、特徴があるわけなんですね。で、ここなんかもその、典型的なとこです。そういうふうに、細かな描写をして、こう、読む人に、こう、浮かび上がってくるようにしているわけです。マムレというところの、カシの木があった。そこでアブラハムに現れたんだ。とても暑かった。ちょうど時間は真昼だった。アブラハムはというと、入り口で、座っていたんだと思います。この、パレスチナの、こういった地方の暑さというものは、私もだいぶ前に行って初めて知ったんですけども、日本ではとても考えられないわけです。日本でありますと、いくらでも木があって、暑かったらさっていうこともある。水もたくさんながら、どこでも川が流れる。雲がたくさんある。ところが、パレスチナ地方では、春からですね、秋に至るまで、全く降らない。雲も全然ない地方です。だからもうカンカン照りだ。だから2月の終わりからもう3月でもで、もう日向へ出たらとても耐えられない。もうようあんなとこで生活できると私は思ったんですね。 そういうような状態でありますから、暑い、さらに真昼ということでですね、そういう暑い中をずっと人が来たということです。アブラハムは、こういうふうにその地方の人だから、真夏の暑い時には昼のご睡、昼寝をしたりするぐらいなんですね。昼寝をしたりしないとですね、暑さがたまらない。で、その全く一番ですね、暑い時、正午ってそうですね。そういう時にわざわざちょうど三人の人がそういう砂漠地帯を歩いてきて、木陰も何にもないわけです。今のように水筒、水を持ってるようなプラスチックの入れ物もないわけですね。もうとっても不思議なことです。我々今がの旅行者が行くときは必ずどこへ行くにしてもポリタンクに水を持っていなさいと。いつも水を持っていなさい、持っていなさいと細かいことを言われます。そのぐらい水がなかったらすぐに脱水症状を起こして病気になる。まあそういうことを考えますと、この暑い真昼に人が見えたということで、これは、そしてアブラハムがふと見るとですね、三人の人が彼に向かって立っていたというんですね。ここでもう不思議な言い方が書いてありますね。目を上げてみた遠くから見えた。遠くの方に歩いてきているのが見えたって書いてあるんだとわかりますけれども、アブラハムは入り口ずっとおったんですね。おったんだけども、ふと見たらですね、はいもう真ん前でおったわけです。突然現れた。という感じで書いてありますね。そしたら、アブラハムはですね、その、まあ、このぐらい距離がちょっとあったみたいですけど、ここで今日の18章、注意深く見たら、よく似た言葉が繰り返されているのがわかりますね。それは2節。走り出て迎えた。ね、前に立っとったんだからです。彼に向かって立っていったんだから、そんな遠くじゃないですよね。遥か遠くか立っていることはまずないですから、もうごく近くまで来て立ってたわけです。それなのにですね、慌てて走り出ていったと。そして、6節も見たら、まあ、急いでまた戻ったと。で、奥さんには、早く作りなさい。そして、7節も見たらですね、アブラハムは今度は自分が飼っている牛のところまで走っていったと。もうこれもとても意外ですね。この時、アブラハムやサラも老人なわけです。こういう年寄った人がですね、慌てて走っていくと。テントのすぐまでもですね、目と鼻のすぐそばでの慌てて走っていって、また慌てて帰って、早く作れって言って。まあ、こういうようにですね、そしてさらに、この7節でも走っていって、そして急いで調理させた。ここに何度も何度もですね、走っていったとか、急いでとか、早く作れとか、早く、繰り返し書いてあるわけですね。これを見てもわかりますが、いかにアブラハムがですね、最も最善のですね、準備をした。あらゆるすべての心を注ぎ出したかっていうのがわかるんですね。二節見ても、走って血にひれ伏した。書いてます。二節見た。ですね。あたかも主人と奴隷であるかのごとくですね、大地にひれ伏して、そして、どうかしもべ。奴隷という言葉にも使うんですが、元を通り過ぎないでください。水を少し持ってきますから、足を洗ってどうか休んでください。この、カシノキの木陰。ここに木が全然ない。これは日本ではちょっと想像できないわけですね。真夏の暑い時に川も水も何もないと。木一本もない。草もほとんど生えてないとこ、ずーっと歩いてる。だからとっても木陰がですね、まあ、ほっとするわけです。で、木陰で休んでください。食べるものを作るからと。そして、それから出かけてくださいと言ってですね、この人の正体は何か、何も言ってないんですけども、もう行きずりの人ですね。この人がなんか地位が高い人ですね、いわゆるこの王様かなんかの使いみたいな人ですね、もてなしといた後にも何かもらえるとか、地位が上がるとか、いうこと関係ないわけです。ただ自分の元を突然来てそのまま行き過ぎる。 そういう行き過ぎる人にこのようなですね、非常な丁重な迎え、喜んで迎え、そして、これ何を出したかって言ったら、柔らくて美味しそうな子牛、牛だったんです。牛っていうのは今のあの例の狂牛病問題でありますように、肉の中でも一番これは上等なんですね。牛とか羊とかヤギとか鶏とか犬とか、中国でもですね、犬、昔から犬も食べるところもいろいろあったわけです。他の動物大概のもの何でも食べれるわけですね。それに、そういうあらゆる肉に関して一番この牛っていうのは値段も高いわけです。重たいしですね、良い美味しい肉が。ですからこのイスラエルの方でもですね、一番値段の高い神様の捧げ物として重要だったのがこれ牛だったんです。傷のない子牛。そういう雪吊りの人にですね、今日本でもですね、一匹の牛何十万もするわけですよね。そういうものをすぐに殺してですね、雪吊りの人に差し上げると。このアブラハムの態度、もてなし、喜んだ歓迎の仕方はちょっと私たちの普通の想像を超えたものがありますね。ここで、何を言おうとしているのかっていうことなんですけども、これはアブラハムはですね、この三人の人に普通の人でないと。いうことを鋭くですね、この直感したということです。これもアブラハムはですね、遥かに遠いずっと前からですね、1500キロ以上も離れた遠いところから、神の言葉を聞いて従っていった人、砂漠を越えて。そしていろいろな難しい状態の中を、今日まで生きてきた。そこで神様に関わることには特別に敏感だということはわかるわけです。ですから、人間でもですね、これは、目つき、目の感じとか、表情とかですね、そういうもので大体です。直感的にこの人の心はどうも悪いなとかですね、この人はどっか幼子らしい心を持ってるとか、なんとなく普通の人でもわかるわけですよね。本当に嘘ばっかりしてきたとか、人を欺いたり憎んだりしてことばっかりしてる人はどっか顔にも出てきてしまうわけです。でいつも暗い悲しいことばっかりしかないっていう場合にもそれも出てきてしまう。これは普通の人でもなんかわかるというとこありますよね。いつも悩みがある場合にはそういう表現になるわけです。で、本当に素直なというか、神様にここまっすぐ向いてる場合にはやっぱりそういう表情になる。これは隠せないわけですね。ですから、このアブラハムのように長い年月神様を信じて、捨てる手を捨ててまでついていった人は、やはりこういうふうにわかった。ですから、自分ができるあらゆるもの、最も大事なものをここに捧げようとしたということがここでわかるわけです。これは後にですね、自分の唯一の子供が生まれた。子供ですらも神様に捧げようとしたっていうのがもっと後に書いてありますけども、そういうところのいわば伏線にもなっているわけですね。そういうことで、まだはっきりとわからなくても、これはどうも神様から来たものに違いないと。いうことで、ひざまず、普通そんなんでなかったらひざまずいたりしないわけです。特別な王様だが来るとか、それだったらひざまずいたりしますが、全然どこの誰かわからない人に対してですからね。こういうふうに、神様に関わることに対しては非常に敏感であってですね、そして損得を考えないで捧げると、そういうような、この、非常にこう、敏感に反応する、っていうのがこう出てきてる。それをことのわざわざこに急いでとか走っていったとか早く作れとかで、一番良い子牛を料理したとか、牛乳ってのがミルチーズですよね、ミルク、それでそばに立って給仕もしてあげたと。自分で一緒に食べてですね、世間話をするんじゃなくて給仕をしたとですね。まあそういうふうにアブラハムとしては今まででもともこのように良いものを差し出すっていう、そういうことがここで出てきておるわけです。ここでですね、この人たちは一体何の目的で来たのかっていうことがありますが、それが人の一つがですね、神様の大きな、また不思議な約束を告げるためだったんです。神様の素晴らしい約束。 で、もう一つは、これはまた来月なんですけども、今日読んだ次、16節から以降で、ソドムとゴモラというですね、ずーっと神に逆らい続けた町に対する裁きを告げるためだったというわけです。こういう二つのですね、非常に対照的なことですね。一つはこういうふうに永遠に続く祝福。さらに子供が生まれて、そしてずっと確かに今日までついてきているわけです。唯一の神を信じる人々の続きはずっとついていく。そういう永遠的な祝福の知らせをアブラハムたちに告げるということであったけれども、一方では逆らい続ける者たちに対する裁きをつけるためであったと。神様が来るっていうことはいつもその二面があるわけです。いつの時代でも。世の終わりもそうですね。世の終わりというものはですね、普通は怖いものとか、最後の審判って怖いものっていうイメージがありますが、神様に素直に信じようと従っても何も怖いことない。それは最大の喜びの時なわけです。イエス様が再び来てくださると。そしてあらゆる涙を拭ってくださると。ですね。すべての悩みや暗いもの、みんな一掃してくださって。死ということすらも一掃してください。死ぬということ。それ以上の喜びはないですね。イエス様にまみえる時にもある。そして神の前に共に立つことができるってパウロも言ってますが、過去にだから神様と言った人たちも共に出会うようなとこ。だから最後の裁きの一番それは良い時なんです。けど、神に逆らい続けた、嘘を言い続けたとか、悔い改めも全然したくないとか。そんなものは全然必要はないとか、そういう堅くなに神様を拒否、拒み続ける人っては一番怖い時なんですね。そういう二面性があるわけです。神様が来られるって言ったら、いつも二面性がある。世の終わりじゃなくて今もそうです。今もある意味では神様はいつも来られている。だから神に心を向けている者にとってはいつも神様を求めさえすれば一層近くに来てくださる時でありますけれども、神様を拒む者にとってはその都度裁かれている。その都度、良いものが、失われていくということにもなる。まあ、こういうふうに、この特別な暑い、真昼の一番暑い時に来られた。このような、本来アブラハムをですね、ぐったりなっておってですね、例えば、私ども、真夏で暑くて暑くてたまらない。この集会で前に返した時、クーラーも何も効かなかった。暑くて暑くてたまらなかった。もう聞きたくないとか、もううんだりする。扇風機も、クーラーも何もないとこで30度以上のとこでじっとおったらで、とってももうぐったりします。そういうふうに一番条件の悪い時にですね、アブラハムはパッと反応したということなんですね。そういうぐらい要はですね、神様から来るものに対していつも目を覚まそうとしていた姿勢があったのだということも言おうとしているわけです。そういうことで、もしここでアブラハムがこのように一生懸命になって迎えなかったら、この人たちは通り過ぎてしまったかもしれないわけですね。こういう機会っていうものは、本当に機会、良い機会を言ったらパッと捉えなければ通り過ぎていく。これとよく似たことは、復活のイエス様がエマオ村の途上で現れた時もそうでしたんですね。復活したキリスト様は、三人の弟子は分からなかった。そばを歩いていた。誰か分からなかった。いろいろお話もしたのに分からなかった。で、そのままですね、弟子たちを置いて通り過ぎようとしたんですね。そしたらその二人の弟子は一生懸命引き止めたわけです。どうか一緒に留まってください。強いて引き止めたわけです。で、家に引き入れて、そうして、一緒にパンを食べたときに、二人のですね、目が開けて、それがイエス・キリストだったと分かったんですね。あの時も、もし引き止めてなかったら、そのまま通り過ぎて、弟子たちは分からなかったんです。まあ、こういうふうに、しばしば、神様のお使いというか、神様から来たものは、普通におったんでは分からない。ということなんですね。本当に通り過ぎてしまう。ということあります。おそらくはそういうことはたくさんあるんじゃないか。ある時には、そのイエス様はですね、そういう非常に貧しい人、愚かなような人に見える形に、いわば宿ってですね、 そういう形を用いて現れるかもしれないし、ある場合にはそういう美しい自然の風景、花とかですね、雲とか、そういうところに神様が近くで目を覚ましなさいと言うているかもしれない。あるいは自分の敵対するような人に、そこに共にいてですね、いわば試みのためにそういう敵対するような人を使わすかもしれないわけです。まあ、そういうことを神様と関係ないとしばしば思ってしまうわけですね。で、漫画そういういろいろな時に、実は神様はですね、いわば姿を変えて、共に来るということがあるだろうと思うわけです。ここはそういうふうに三人のですね、人だったけど、まあ、こういうふうにアブラハムは敏感に気がついたというわけですね。そして、彼らはですね、その目的ですね、将来の祝福を告げるために来たもんだから、普通の世間話で全然しないわ。書いてないわけです。食事の時間。そんな格子とかなんとかいっぱい出されたんだから、食事時間もそれほどあったはずなんです。途中のこととかなんかいろいろお話ししたかもしれないし、アブラハムも質問したかもしれない。なんもそれ全部捨ててしまって。彼らはいきなりですね、こういう言葉だけを書いてあるんです。あなたの妻、サラはどこにいるのかと。で、わざわざこんなこと聞いたんですね。どこにいるのか。はい、テントのすぐそばにおりますって言った。これは、サラにも聞こえるということを確認していったんですね。アブラハムとサラの両方に言おうということですが、すぐそばにおるんだったら、ここで言うたば奥さんも聞いてると。来年の今頃、必ずここに来るが、サラには男の子が生まれているだろうと。生まれていると言ったわけです。まあ、こういうことをですね、サラはすぐ後ろのところで聞いていたと。ここでですね、そのまま読んだらちょっと気がつきにくいかもしれませんが、これだけですね、おそらくここを読んだ人が、あんまりこうスーッと読んで気がついてる人に少ないじゃないかと思いますが、アブラハムはですね、これだけ一生懸命にこの三人をもてなしたわけですね。奥さんはすぐそばでおったわけですね。奥さんも何もしてなかった。テントなんかじーっとおったの。このアブラハムとサラが随分対照的に書いてるのがわかるわけです。普通だったらですね、奥さんパッと飛んできてですね、その私も一緒にしましょうと、手伝いましょうと。ということでお客さん来たんですねっていうことで一生懸命するはずですから、サラは全然手伝ってもいない。非常に不思議な。で、これは一層ですね、サラがこの笑ったということと結びつけて、一層サラがですね、本当にこういう十分で決して完全な女でも何でもなかったと。いうことも、一層ここでサラはこういうふうにごく普通の人だったということを言おうとしているところなんですね。夫婦が一緒になって一生懸命しました。どこも書いてないわけです。サラは聞いていたと。もう多くの日はかかる。もうこの時は100歳以上にもなっていたわけです。で、もうとっくにですね、もう月のもう月経もなくなっていたから、普通には生理学的には絶対に赤ちゃんなんか生まれるはずがない。生まれるんだったら、そして神様の祝福がこの場合にあるんだったら、もうとっくに前からも生まれてるはずだと。で、サラは密かに笑った。公に笑ったら申し訳ないと思って、密かに笑った。ところがですね、そのテントの入り口のとこ隠れとったわけですね。どこにいるかって見えなかったはずです。だからテントの中のすぐ中のとこでおったのに、密かにクスクスと笑ったのに、少し離れた三人の人はすぐに分かったわけです。これは主って書いてあるように、だから神様はテントの中をもちろん見抜いておられたもんですから、すぐに見えた。そして、年取った自分に赤ちゃんが生まれることはないとどうして思ったのかって言って、主、ヤーウェイに不可能なことがあろうか。一年先には必ず生まれると。で、サラは恐ろしくなってですね、笑わなかったと。ここまで言われてもまた笑わなかったとか言って嘘を言ってしまった。で、主は、お前は確かに笑ったと言って釘を刺されてしまったわけです。こういうふうに、ここでは、 サラという人はどんなにかですね、特別に何にも優れたとか何もなかった人だと。手伝いもしせずにじっとって。神、三人の人は神様の代わりの人が神様が言っても、それを笑ったし。神様がちょっとそんなことは絶対ないと言うとるのに、それでも、いや、私は笑わなかったと。ふうにですね。この時に、いや、笑ってすいませんでしたと言うたんだわかりますが、こんな時にまで言われてもまだ笑わなかったと。嘘まで言ってるんですね。こういうふうに、聖書の書き方というものはですね、いつも言っていますが、人間を決して褒めたたえるためには書いていないと。このような取るに足らないようなごく普通の人間。それまで神様にどんなにか導かれたかわからないわけです。アブラハムもサラも一緒に、遥か遠いとか言って。神様の技もいっぱい見たはずなわけです。それでもサラはこういうふうに神様が言われたことを信じられなかったわけですね。で、人間っていうのは確かにこういうところがあるわけです。何を見ても何を経験してもやっぱり愚かなところがあるんですよね。それでも、神様はそのご計画をですね、そのような弱い信仰の人も使ってですね、神様のご計画をなすのだと。そういうことを言ってるわけですね、ここでは。いかに人間が弱くて信仰が非常に少ないものと、あえてそれを神様は用いられると。ペテロなんかもそうですね。決して模範生でもなかったわけです。3回も裏切ってしまったような人を、それを立ち返らせると。そういう人を用いたというわけです。だから、どんなに普通の人でも、神様のことは信じられないの人でも、だからといって神は用いられないことない。神様を用いようと思ったら、そのような小さな鳥に足らない、信じきれないものをも用いられるのだ、ということがわかるわけです。こうして特別な才能のある人とか、特別な人だけを神様を用いていくんじゃなくて、ごく普通の人をですね、用いて、大きな神様のご計画というものが着々と進んでいくんだと。ということなんですね。ごく普通の人。キリストも12人のごく普通の人を弟子に選んだということでもあったわけです。こういう点も、普通の場合であれば、このような欠点はおそらくまず書かないと思います。誰かの人間の、クリスチャンの伝記を書く場合に、奥さんは全く信じなかった。神様のことも信じて笑ってしたと。言われてもまた否定したとか、そういうふうなことはおそらくまず知っていてもそんなことは書かないはずですね。そんなことはまあ、あっても伏せとくと。で、良い点だけを書いていくということが起こるはずです。聖書の場合は本当にこういうふうに、これだったらサラの言うとこ何にもない。見た、ここだけ見ればですね。手伝いもしないで笑って、また不定して嘘まで言ったと。こういうふうに聖書というのは、驚くべきある意味では書き方するんですね。一人栄光を受けるべきは神様だということ、今ではイエス様ということですが、そういうことがはっきりわかるわけです。です。だからこそ私たちも、用いていただけると。しばしば弱さのために失敗したり、不信仰であったりしても、それでもなお、私たちは神様に用いていただけるという信仰を持つこともできるわけですね。聖書はそれに立派な偉人の伝記を書いているのではないということが、こういうことでもわかるわけです。で、この男の子が生まれ、それから、神を信じる人たちが生まれ、ヤコブ、ですね。ヤコブ生まれ。その後そのユダも生まれ。その後ずっと続いてダビデも生まれ。そしてそのずっと子孫にイエス・キリストも生まれてきたというわけですね。そういうふうに、そしてキリストを信じる人たちは全世界にまずずっと広がっていくという、星のようにということですね。それはこのようなサラというですね、信仰も弱い人、女性、普通の女性を用いても、この大きな祝福が行われていったのだということがわかります。はい。それでは今日のところは、そこまでにしておきます。
ありがとうございます。